もしもし、テレフォン人生相談です。さて、今日はどのようなご相談でしょうか？
家庭内での私のやり方というか、
では、ご年齢からお伺いしてもいいですか？
はい、43歳です。
ご家庭というのはどういう構成でしょうか？
妻が39歳、長女が5歳、長男が3歳、次男が1歳です。
これで5人で暮らしてらっしゃるんでしょうか？
はい、そうです。
お仕事は？
私が会社員です。妻の方は、病院で働いてます。
さて、それで家庭内でのやり方というのは具体的にどういったことでしょうか？
私は共働きなので、で、家事の方は分担してやっているんですけど、妻の方が完璧主義みたいなものでして、自分の気に食わないようなやり方ですと、それに対してため息をついたり、私が別の部屋にいたら聞こえるように悪口を言ったりしておりまして、私の方も5年ほど前に心療内科の方で強迫性障害という診断を受けまして、妻のそのため息とか悪口とかが私はちょっと過敏に反応しているのも多分あると思うんです。あと、子供に対してはすごく過剰な反応をしまして、子供第一主義のような家庭ですので、私の辛いことがあったとしたら、その子供ら3人のために有利になるように遺言書を書くようにとか言われたり。
辛いっていう感じになると、子供に有利なら遺言書を書けというようなお話になってしまったり。
きついことといえばですね、何か些細なことがあると呼びつけて、これはこういうふうにするようにと。で、私個人的には気づいたら自分でやればいいのじゃないかって思うんですけど、妻の方は許せないみたいで、月1回ぐらいもそういうことで喧嘩になり、いつも私の方が逆上して離婚とかそういう話、言葉とか出してしまうんですけど、
言葉だけですか？
そうですね、言葉だけですね。
手を挙げるってことはないの？
ないですね。うちの長女の方もそういうのがだんだん気づく年になってきてますので、
5歳ですもんね。
で、この先、何年かしたらもう必ずついたりっていうことも家庭崩壊すると思いますので、私の方もそういうことをちょっと言わないようになりたいなと思ってるんです。
離婚とか。
妻の方から言われてる、心療内科の方にまたちょっと行くんですけど、また前みたいに毎月行くのもちょっと正直嫌でして、
なんで嫌なんですか？
金銭がかかるからです
お金
ね。
がかかるし。
2年ぐらい前に、1回ちょっと病気で病院に行った時に、妻の方から、そういうことで病院行くんだったら、自分の小遣いから行くやつって
自分の小遣いから行け？
今回は出すって言ってるんですよ
今
ね。
回は出すって言ってるんですね。
でも、それでもし、なんていうんですかね、薬飲んで、なんで治らないとか、そんな言われたら 嫌なんで。
先ほど奥様がね、隣の部屋とかでわざと聞こえるように何か悪口を言ったりするって、それに対してご自分が過敏に反応してるかもしれないっておっしゃってたんですが、
そうですね。
どんな反応しちゃうんですか？
反応というか、イラついてますね。
特にそこで奥さんに何言ってんだって怒鳴るとかじゃなくて。
何回かは、なんでそんなこと言うんだっていうことは、言ったと思います。
それが月に1回ぐらい来る嵐の話ですよね。月に1回ぐらい
そうで
大
す
きな
ね。
喧嘩になって離婚っていうことまでも言ってしまうんだけどっていう。あなた様は離婚って言った時に奥様はそれに対しては
拒否しますね。で、私の、心の中では、で、私の、収入とかそういうものを、考慮して、絶対しないって言ってるというふうに考えるのも、ちょっと私も嫌でして、どうしてもちょっと考えてしまうんですけど。
で、こんなふうにね、緊張感の高くなった状況ってどれぐらい前からなんですか？
結婚当初からそういうのはあったんですけど、月1回ぐらいの嵐っていうのは2年ぐらい前、
2年ぐらい前
そう
か
です
ら。
ね。
でもお子様、1歳のお子さんは1歳ですもんね。愛を持った言葉のやり取りっていうのもなくはなかったってことですよね。
体外受精ですね。
じゃあ、妊活をしてらしたい。というこ
そう
と、
ですね。
一生懸命そういう活動されての、体外受精でのお3人とも。
そうですね。
そうですか。じゃあ、その妊活っていうことに関してのストレスもお二人で大変だったでしょ
妻の方はあったと思います。
う。そして、子育てとしたら今ね、一番手のかかる時期で、で、ご自身も強迫性障害っていうね、今はよくなられてるのかもしれないですけども、そのようなこともあって。
私、あまりそういう障害っ ていうか、まあ、症状をあまり考えないようにもしてるんですけど、
はい、
自分の、まあ、医師の、まあ、パーソナリティみたいなものだと考えてやってるんですけど、
うん
うん、薬がとかを、まあ、飲んでいって、
うん、
その月1回 の、 その嵐が来なくなったらいいなとはまあ思うんですけど、
うん
はい、
今はお薬もうやめてるんですもんね。
はい、飲んでないです、はい、私もちょっと離婚するつもりとかはないんですけど、
うん
まあ、この先その妻の言動に、まあ、ある程度ストレスをどれだけ少なくしていって生活できるかなと思いまして、
うんうんうん
はい、
それがご家庭内でのやり方をどうしようかという今日のご相談ということですよね。
はい、そうです、
ねうん、今後離婚するつもりはないから、はい、この奥様とのこのね可愛い三人のお子さんとの家庭をどうやって守っていこうかと、そのためのやり方、
はい、
何かいいアイデアはないかと、そういうご相談ということでよろしいでしょうか。
はい、そうです。
わかりました、
はい、
それでは今日お答えいただきますのは、精神科医の高橋龍太郎先生です。
はじめまして高橋です。
はじめまして、はい、よろしくお願いいたします。
この強迫性障害ってどんな強迫があったんです？
主には確認作業です。
うん、
あと頭の中で、まあ、考えてはいけないことを考えてしまうっていう、
うん
う
ん、
例えば、まあ、包丁とか洗ってたらその包丁で子供を刺したりするんじゃないかとか、
うんうん
はい、
とかですね。でその症状は今お薬使ってなくてどんな様子なんです？は
い、正直毎日、まあ、そういうのが、まあ、あるんですけど、
うん、
自分でその防御するようなっていうんですかね、
うん、
違う意識を持って、
うん、
その対抗するみたいな、
うん
というようなやり方をしてます。はい
うん
はい、
そうすると今度は、奥様のその悪口っていうか、
はい、
ため息とか、まあ、いろんなあなたに対する発言は、
はい、
あなたにとってはどうやって受け取ることになっちゃうの？
基本は耐えてはいるんですけど、
うんうん
なんていうんですかね、その自分のまあ状態によってまあ耐えれなくなった時に、
うん
まあ、あの喧嘩とかになります。
うーん、
はい、
どの辺の言葉が一番耐えにくいですか？何言われちゃうとダメなんですか？
おそらくまあ私の方でもその言ったことに対してすごいあの拡大して解釈しているんで、
うん
その少ししたため息ですね、
うんうん、
それがもうあの家の中でまあ全く評価をしてないような考え方になってくるんです。
評価してない？
はい、あ私のことを、まあ、
奥様があなたのことを全く評価してないように、
はい、
思い出、ね、聞こえてしまう、
はい、
あなたにとって。
そうですね、ため息一つで、
うん、そういう男と女の言葉のやり取りで言うと、
はい、
一般的に要するにため息一つで相手を貶める能力は、
はい、
圧倒的に女性の方が優れてるので、
はい、
男性はそういう言葉の使い方はほとんどできなくて、
はい、
対等に組むと、
はい、
もういつもやっつけられることになってるんですよ、
はい、そうです
ね、お家の中では、
はいはい、
それだから、
はい、
むしろそれを正面から受け止めて、
はい、
ダメージを受けるっていうことが、
はい、
もうあなたの先方としては決定的な誤りですね。
そうですね。
そうですよ。
ね、はい。
で、脅迫症状の時は、
はい、
あなたは巧みにうまくそらしてるじゃないですか。確認作業とか自分の悪い考えを、
はいはい、
別の考えを浮かべながら、
はい、
薄めるとか、もういろんな方法を試してるわけでしょ。
はい、そうですね。
ね、
もう確認したかったらもう我慢せずに確認するとかも。
うん、それと、はい、全く同じですよ、
はあは
あうん、奥さんの言葉を、
はい、
その効果を沈めるのは、
は
あうん、要するに全く要するに自分の一番弱いポイントで、
はい、
今はあなたは受けてるから大喧嘩になっちゃうけど、
はい、
要するに脅迫症状を軽減するような仕組みで、
はい、
奥さんの言葉を一旦、
はい、
客観的な言葉として、
はい、
もう別に存在する異次元に存在する言葉として、
はい、
受け止めて解釈し直すと、
はい、
ちょうど確認行為を自分の中の症状としてそらすのと同じ効果になります、 ね、大体その女性が狙ってくるのは、
はい、
あなたが一番傷つくだろうなっていうポイントをわざと狙ってくるわけだから、
はいはい、
ね、それは要するに3割打者でも7割は打てないわけだから、
はい、
自分の弱点突かれたら天下の4番打者だって三振することはあるんですよ、
はいはいはい、
それは自分の弱点だから。でもそれはスルーして3本に1本ぐらい打てば3割打者になるわけじゃないですか、
はいはい、
それと同じで自分が一番弱いところ来たらそれを要するに自分の弱いところに来てるというふうにもう一度客観視するんですよ。そう、敵は狙ってきたなっていうふうに思って、はい、そう簡単に傷つかないぞっていうふうに自分がもう一度そこで思い返せば、
はいはい、
その直接打撃は受けないじゃないですか、
はいはい、
大体向こうが打ってくるポイントはいつも決まってるわけだから、
はい、
絶対こう打ってくるだろうな、こういうため息ついたり嫌な悪口をかけてくるんだろうな、
はい
はい、要するに
はい、
前もって自分で予想するなり、予想が外れても、はい、その時にお前は傷つくだろうと思ってこの言葉をかけてるかもしれないけど、はい、俺は残念ながら傷つかないでいられるよっていうふうに頭の中で囁けば傷つかないじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱり真正面で一番弱いポイントで受けすぎ、
はい、そうですね。
ね、
はい。
で、ましてこれから子供たちが大きくなるときに、
はい、
その嫌な言葉同士で逆上する大人たちが喧嘩をしてるっていうのは、はい、子供たちの教育には一番良くないですよ。
まずいですね。はい、
ね、
はい。
で、そういったときに敵が弱点をついてきても、それを巧みにそらして。はい、笑っちゃうぐらいのお父さんだと、
はいはいはい、
子供たちにはすごくプラスになるじゃないですか。
そうですね。
で、そういうことを教えるのが実は父親の役割なんですよ、はい、
ああ、なるほど。
お母さんはガミガミ言ってるでしょ、子供たちに、
はい、
そうすると子供たちはまあなんだかんだ言いながらも聞かざるを得ないから聞いてるけど、はい、そういう時に同じガミガミ言われてもお父さんはあんな巧みな、はい、巧みな言葉で、
はい、
そらすことができるとか無視できるんだと思うと子供たちは打撃に強い子供になるわけ。
はい、わかりました、
ね、
はい、
だから、はい、要するにお父さん役割っていうのは、
はい、
ものすごく抽象的なんだけど、
はい、
要するに人生をまあ言ってみれば、はい、楽しさとか笑いとか明るさでくるんであげる役割っていうことがすごく大きいんですよ、はい、お父さん。だからそういうお父さん役割を果たしてあげるとね、
はい、
お母さんもそのうちあんまりキンキン言ってる自分がバカに見えてくるから、
はいはい、
あんまり言わなくなります。
あ、
ね、だからせっかく脅迫症状をうまく乗り越えてるんだからその、はい、手法をうまく使って、
はい、
奥さんの言葉を巧みに、
はい、
外してください。
わかりました、
はい、
これからの生活に、ね、向けて大きなヒントがあったと思うんですけれどもね、
はいはい、そうですね、はい、すみません、ありがとうございました、
はい、大事に、はい、
失礼いたします、はい、
失礼いたします。